リスナー皆さん、2025年起こったさまざまなイベントについて2025年のカレイドスコープをまとめます。1月の出来事から始めます。2025年1月15日火曜日、ヤンリスさんとソンラク更新地域開発大臣はジャカルタで開催された村の日キックオフ式典に出席しました。スサント大臣は毎年1月15日に祝われる村の日は、さまざまな村が前進し続けるための重要な機会であると述べました。この機会にヤンリスサント大臣はインドネシアの村々がより前向きで進歩的な方向へ進むよう導かれる必要があると強調しました。またプラボー・スビアント大統領の第6代アスタ・チタの理念に沿って、村の発展は国家の発展において極めて重要な役割を果たすと付け加えました。6つ目の目標は、村落レベルから、そしてボトムアップで経済的な平等を達成し、貧困を撲滅することです。このように大統領の目標には村落が言及されていることは明らかです。したがってインドネシアの村落がより持続可能で先進的な道を歩み続けることを確実にすることが極めて重要です。同じ機会にアンディ・アムランツ・ワイマン農業大臣はインドネシア全土の村長に対し、国家の食料安全保障の維持に積極的な役割を果たすよう呼びかけました。スライマン大臣は村と国家の発展の基盤として、地域生産の拡大と食料安全保障の緊急性において、国民に啓発することの重要性を強調しました。食料がなければ国家は崩壊しかねません。だからこそ食料供給を守ることが極めて重要です。自給自足、大統領の命令はできるだけ早く自給自足を達成することです。アムラン・ズワイマン大臣はまた、村落開発と地域開発の最優先事項として、国家の食料安全保障の維持の重要性を強調しました。アンディ・アムラン大臣はまた、プラボー・スビアント大統領が2027年までにインドネシアの食料自給率を達成するという野心的な目標を改めて強調しました。一方、2025年1月16日はインドネシア国防省はジャカルタの国防省で2025年指導部会議を開催しました。この指導部会議にシャフリ・シャムスディン国防大臣と陸海空軍の参謀長官が出席しました。国防省事務局長の防衛情報局長フレガ・ウェナス・インキリワン准将は、目標にジャカルタの国防省事務局長の防衛情報局長フレガ・ウェナス・インキリワン准将は木曜日にジャカルタの国防省庁舎で行われた記者会見で、会議では陸海空軍の収容兵器システムの強化について議論されたと述べました。フレガ准将によると、防衛装備の強化はインドネシア共和国の防衛を支える上で極めて重要です。国防省とインドネシア国軍の指導部会議で議論された事項の一つは、パプアで陸軍向けに実施されている軍用防衛装備でした。さらに海軍は沿岸防衛の支援にも関与しており、島嶼国であるインドネシアは軍艦、フリゲート艦、潜水艦、そしてミサイルや弾薬を含むセンサーの強化を計画しています。空軍もまた輸送機、戦闘機、大反乱軍機、そしてもちろんセンサーやサイバー防衛装備を含む航空機によって航空戦略を強化しています。さらにフレガ・ウェナス国軍准将によると、シャリフ・シャムシュディン国防大臣もインドネシア陸軍、海軍、空軍に対し インドネシア共和国の単一国家の主権と防衛、そしてインドネシア国家の安全を守るために最適な戦略体制で統合と総合効果を維持するよう要請しました。次は2月の出来事です。2025年2月16日日曜日にインドネシアの創造経済大臣トゥク・リフキ・ハルシャ氏がバリ島で行われた第5回多国間海軍演習コモド及び国際観艦式開会式に出席しました。トゥク・リフキ大臣はこの国際イベントは世界的な課題に立ち向かう国家間の協力を強化する海洋外交イベントであり、バリ島の地元工芸品に影響を与えたと語りました。そしてこれら27カ国からの約3500人から4000人が中小企業や創造経済に関連するさまざまなイベントに参加することが分かっています。これらのイベントが観光業の活性化だけでなく地域経済、特にバリ島の地元工芸品にも影響を与えることを期待しています。さらにリフキ大臣はバリ島の職人の存在がインドネシア国内外の来場者や参加者にとって大きな魅力となっていることを強調しました。リフキー大臣によると、この盛大なイベントでは50人以上の創造経済関係者が様々な工芸品を展示しました。2025年2月24日にプラボー・スビアント大統領はジャカルタ中心部にあるマルデカ宮殿において投資運用会社ダイヤアナガタヌサンタラ首相ダナンタラを正式に設立しました。開所式では国有企業に関する2003年法律第19号の第3次改正に関する2025年法律第1号及びダナンタラ投資運用会社の組織とガバナンスに関する2025年政府規則第10号が証明されました。大統領はまたダナンタラインドネシア投資運用会社の監査役会及び執行役会の任命に関する2025年大統領令第30号にも証明しました。プラボー・スビアント大統領は演説の中でダナンタラが世界最大のウェルスファンドであることを強調しました。しかし今日全てのインドネシア人は誇りに思うべきです。なぜならダナンタラインドネシアは総資産9000億米ドル以上を誇り、世界最大級の政府系ファンドの一つになるからです。プラボー大統領はまたダナンタラインドネシアは国有企業の最適化のための戦略的かつ効率的なソリューションであると述べました。大統領によるとインドネシアは国有企業の配当金を長期的な成長を牽引する産業に投資するだけでなく、インドネシアの国有企業をそれぞれの分野で世界クラスのリーダーへと変革していくことのことです。 次は3月の出来事です。2025年3月17日にインドネシアのプラボー・スビアント大統領はインドネシア九州に建設改修された17のスタジアムを象徴的に開館しました。開館式は東ジャワ州シドワル城のグローラ・デルタ・シドワル城スタジアムで行われました。プラボー大統領は演説の中で国際基準を満たす17のスタジアムが FIFA の検査を受け FIFA の要件を満たしていると宣言されたことを明らかにしました。本日国際基準を満たした FIFA の検査を受け FIFA の要件を満たしていると宣言された17のスタジアムを開場することができます。これは大きな成果です。プラボー大統領はインドネシアサッカーの発展を継続的に支援していくという決意を改めて表明しました。また今後に3年でインドネシア各地に17から20のスタジアムを新たに建設することを約束しました。大統領によって開館された17のスタジアムには南スマトラ州のブミスリウィジャヤスタジアム、タングラン県のインドミルクアリーナスタジアム、西ジャワ州のポカンサリスタジアム、ジョクジャカルタのマグオハルジョスタジアム、東ジャワ州のグローラデルタシドアルジョスタジアム、南カリマンタンのデマンレハマンスタジアム、そして南スラウェシ州のベジェハビビスタジアムです。2025年3月25日にインドネシアは新開発銀行または NDB に正式に加盟しました。この発表はジャカルタのマルデカ宮殿で行われたディルマ・ファナ・ロセス NDB 総裁との2国間会談後、プラボー・スビアント大統領によって行われました。プラボー大統領はインドネシア政府によりNDB 加盟の決定は財務省のチームによる綿密な調査と協議の結果であると説明しました。大統領によるとこの加盟はインドネシアの将来の発展にとって極めて重要な役割を果たすとのことです。
Thank you very much for
NDB への参加にご招待いただき誠にありがとうございます。この新しい多国間開発銀行は私たちの変革戦略を加速させる強力な触媒となると確信しています。一方ルーセフ総裁は会合後の記者会見で NDB 加盟国すべてがインドネシアの加盟を歓迎すると明らかにしました。本日の発表を目にする我々の加盟国全員がきっと大変喜ぶだろうと私たちは保証します。なぜならこれは NDB の偉大な国々我々8カ国が共に決定した決定であり、我々にとってインドネシアは極めて重要な国だからです。ルーセフ総裁はまたインドネシアの開発計画を非常に明確かつ長期的なものと評価し、特に高く評価しました。ルーセフ総裁はインドネシアと NDB はインフラ開発、物流、道路、鉄道、港湾、空港、デジタル接続、エネルギー転向などいくつかの主要分野において投資の優先事項を共有していると述べました。ルーセフ大統領は特にインドネシアのバイオ燃料利用における成果を称賛しました。
次に4月です。2015年4月、
10日、プラボソビアント大統領はインドネシア共和国大統領就任後初めて外国の立法機関に対し国会演説を行いました。この就任演説はアンカラのトルキエ国会議事堂本会議版において議長と国会議員の前で行われました。演説の中で大統領はインドネシアは現在特に経済の発展とガバナンスの改善において大きな変革アジェンダを実行していると述べました。大統領は国民の福祉向上のため汚職のない政府を築くというインドネシアのコミットメントを強調しました。そのため両国間の協力は全ての人々が安全で平和にそして抑圧のない生活を送る権利のために戦うことに向けられなければならないと述べました。私はインドネシアを大きな変革へと導いています。経済の改善、腐敗のないクリーンな政府の構築、そしてインドネシア国民が豊かな暮らしを送れるよう願っています。だからこそトルコとの緊密な関係を築きたいのです。共に協力し、共に国民の繁栄を築き、21世紀においてより良い状況へと向かっていきましょう。私たちの文明は、すべての人々が誰からも抑圧されることなく、豊かに安全に、そして平和に暮らす権利を獲得するための戦いを必要としています。さらに大統領によると、現在の世界情勢においては、国際平和、均衡、そして正義を維持するために、強いビジョンを持つ大国が求められていると述しました。トルコとインドネシアはこの役割を果たすための戦略的な立場と能力を備えていると大統領は考えています。次は4月23日にインドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領はインドネシアダサイ運動プログラムを正式に開始しました。この運動は食用作物の植え付け栽培・収穫に対する地域社会の意識向上と積極的な参加を促すための協力的な運動です。南スマトラ州バニュアシン県で開催された開始式には多くの農家も参加しました。プラボー大統領は記者会見で聖職者、商人、テクノクラート、専門家など社会のさまざまな階層と連携したインドネシア植樹運動の取り組みを高く評価しました。またこの運動を通じて全ての階層が国民の福祉のために安全で強く安定したインドネシアという共通の目標を達成するために団結したと述べました。私は自身の研究革新そして多くの関係者聖職者貿易業者テクノクラートエンジニアそして専門家の協力に基づくインドネシアダサイ運動の創設に向けた取り組みがあることを大変嬉しく誇りに思います。これらの専門家には生き物学者、科学者、農学者、そしてコンピューター科学者が含まれます。この農業問題は自給自足を達成するために科学技術を必要としているからです。
membutuhkan science dan teknologi ya untuk kita mampu swasembada。
さらにプラボー・スビアント氏は国内農業部門の発展の誇りに思うと表明しました。インドネシアの農業生産は今や国内需要を満たすだけでなく他国からの関心も集め始めていると述べました。次に5月です。5月12日にプラボー・スビアント大統領はブルネイ・ダルサラム国王を国賓訪問しました。この訪問は特に世界的な地政学的経済的動向が 不透明な状況にある中で、インドネシアとブルネイの肉に関関係強化において重要な節目となりました。ノロイマン宮殿での会談では、プラボー大統領はハサナル・ボルキア国王の歓迎を受け、国賓式典が行われました。その後、両国は肉に関会談を行い、両国の歴史的、文化的、親密さを再確認しました。今回の訪問は私たちにとって極めて重要です。先ほど両国は、一国家、一文化、一歴史、一言語、一宗教を持つことについて話し合いました。私たちは誠に一家族です。したがって、インドネシア教皇大統領の指示に従い、世界と地域の不確実性の中で、ASEAN 加盟国が協力し合い、共に互いを守ることで、良好な環境を維持し、さらに発展させることに全力を尽くします。プラボー大統領は、インドネシアとブルネイは外交上のパートナーであるだけでなく、文化的歴史的なつながりを持つ関係国でもあることを強調しました。また、経済、教育、防衛、国民保護などさまざまな分野における協力を継続的に強化していくというインドネシアのコミットメントを伝えました。一方、ハサナル・ボルキア国王は、世界及び地域の不確実性を乗り越えていく上で、両国間の緊密な協力の重要性を強調しました。現在の不確実な地政学的国際経済情勢に直面する中、両国が引き続き協力し、国民の福祉が常に保障されるよう努めることが重要だということです。この会談では、ASEAN 協力枠組みを通じて、地域の安定を維持するという両国の決意も強調されました。さらに、ハサナル・ボルキア国王は、両国の関係強化におけるインドネシアの役割に対する感謝と友情の象徴として、プラボー大統領に、ブルネイ王国最高の栄誉である、ダルジャ・クラバット・ライラ・ウタマ・ヤン・アマッディ・ホルマティ、勲章を授与しました。この短い訪問は、地域の課題に立ち向かう ASEAN 諸国の結束を強めつつ、将来的にインドネシアとブルネイの戦略的関係を強化するための基盤となることが期待されます。次に、2015年5月26日から27日にかけて、ラボー・ソビアント大統領はマレーシアのクアラルンプールにあるクアラルンプールコンベンションセンターまたは KLCC で開催された第46回 ASEAN 首脳会議に出席しました。この会議で、インドネシアは世界的な地政学的圧力が高まる中、 ASEAN の統一性と中心性を強化するというコミットメントを再確認しました。プラボー大統領は、 ASEAN が包括的で明かれた協力を通じて地域の安定を維持し、外部パートナーとの関係構築において、アジアン主導のメカニズムの原則を遵守する必要性を強調しました。インドネシアはまた、サプライチェーン統合の拡大、デジタルトランスフォーメーションの推進、さまざまな地域経済プラットフォームの導入加速など、地域経済の強靭性強化を促しました。安全保障と人道問題に関しては、ASEAN の合意に基づくミャンマー危機への共同対応と人道協力の強化の必要性を強調しました。首脳会議に際し、インドネシア代表団はパートナー諸国との戦略的協力強化のため、肉に関外交に積極的に参加しました。第46回 ASEAN 首脳会議では、第46回 ASEAN 首脳会議基調声明のほか、デジタル経済連結性、食料安全保障、ASEAN とパートナーとの対外協力の分野における共同声明、宣言、欧米学期など、いくつかの重要文書が作成されました。 次に6月です。2025年6月20日にインドネシアのプラボースビアント大統領はロシアのサンクトペテルブルクで開催されたサンクトペテルブルク国際経済フォーラムでロシアのウラジミル・プーチン大統領を含む2万人以上の参加者を前に演説を行いました。演説の中でプラボー大統領は政権発足から1年足らずの間に達成した農業上の成果をいくつか強調し、米やトウモロコシなどの主食の備蓄が 50% 増加したことも強調しました。私の政権発足から7ヶ月の間に米とトウモロコシの生産量は 50% 増加しました。これはインドネシア共和国史上最大の総生産量の増加となります。プラボー氏はまた政府倉庫に440万トンの米が保管されていると主張し、これはインドネシア史上最大の備蓄量だと説明しました。またフォーラム参加者に対しインドネシアへの投資を呼びかけました。次に2025年6月29日に世界初のニッケルベース電気自動車用バッテリー統合工場が西ジャワ州から湾岸で起工式を迎え建設を開始しました。このプロジェクトはインドネシア国営企業アンタム社とインドネシア電池公社、そして中国企業の宁波現代ブルンプール電動車によるコンソーシアムによって運営されています。プラボー・スビアント大統領が正式に開所式を行いました。インドネシア共和国大統領プラボー・スビアントはアンタム社インドネシアバッテリーコーポレーションコンテンポラリーブルンプールジェンドのコンソーシアムによる東部電気自動車バッテリー産業エコシステムの起工式を誇りを持って開始します。政府によればニッケルベースのバッテリー産業の統合エコシステムは世界初であり東南アジア最大規模となります。このエコシステムには東ハルマヘラでのニッケル採掘からカラワンでの電気自動車やバッテリー生産までが含まれます。この統合電気バッテリー産業は30万台の車両にバッテリーを供給すると予測されています。プラボー氏は電気自動車用バッテリーの統合産業エコシステムの発展はインドネシアが環境に優しいエネルギーの推進に真剣に取り組んでいることの証左であると認めました。